と思って礼拝をお捧げいたします。唇は蜂蜜を滴らせ、あなたの舌の裏には蜜と乳がある。あなたの着物の香りはレバノンの香りのようだ。アーメン。ご起立ください。賛美の172番を賛美いたします。172番です。50番です。孤独文の50番。 それでは購読文50番フィリピ4章を購読いたします。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。
あなた方の広い心が全ての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。
どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、
求めているものを神に打ち明けなさい。
そうすればあらゆる人知を超える神の平和があ
なた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。
終わりに兄弟たち、すべて真実なこと、すべて気高いこと、すべて正しいこと、
すべて清いこと、すべて愛すべきこと、すべて名誉なことを、
また徳や賞賛に値することがあればそれを心に留めなさい。
私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神はあなた方と共におられます。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告発しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより開いて生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公能の教会、聖徒の交わり、罪を許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
章詠173番です。173番を賛美します。
Thank you.
席ください。礼拝のために代表して小林伝道師にお祈りをお願いいたします。
あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。
アーメン。
光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。
アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、お祈りの皆をあがめ賛美いたします。
アーメン。
イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。
アーメン。
今日も私たち一人一人の王となり、また主となってくださいますことを感謝いたします。
アーメン。
主であり、また王であるあなたを私たちのこの心の王座にお迎えいたします。
アーメン。
どうぞ主よ、あなたが語るこの御言葉をもって私たちを光の子供とする認識をますます強めさせてください。あなたの神へのキリストに属するというアイデンティティをますます私たちに認識させてくださいますようによろしくお願いいたします。神と人との前で犯しました罪々を私たちは告白してきました。主よ、イエス様が十字架上で流された尊い血潮によって私たちを清めてくださり、罪を取り除いてくださった神の子羊なるイエス様を仰ぎ見ます。
アーメン。
イエス様、あなたこそ主です。あなたこそ救い主です。贖い主です。このように素晴らしい主が私たちを今日も導いてくださいますことを感謝いたします。
アーメン。
また私たちをこの真理に導くこの聖霊様がおられることを感謝いたします。
アーメン。
今日も御霊の力に頼ります。どうか御霊様、私たちを導いてください。真理をあなたの導くままに悟らせてくださいますようによろしくお願いいたします。ですので今自分の思い心感情を下ろします。下ろして御霊様の導くその道を、光をしっかりと見極めることができますように助けてください。
アーメン。
御言葉を語られます。パスター河合先生の上に大いなる大いなる油注ぎをよろしくお願いいたします。神の御言葉を大胆に大胆に語り継ぐことができますように助け導いてください。語ったその御言葉の種が私たちのこの心の土壌に落ちます。どうか豊かに輝かされてやがて芽を出し花を咲かせ、あなたの恵みの時に至って実を結ぶことができますように。主よ、あなたが助け導いてください。今日も私たちは信仰を働かせます。主よ、信仰を上に向けて働かせます。どうか天から豊かな恵み、あなたの恵みが雨となって私たちに降り注いでください。
アーメン。
そして降り注がれたこの恵みの中で私たちが共に愛し合う心を持つことができますように。
アーメン。
そしてまた世にはないキリストの平安を持つことができますように。
アーメン。
主はあなたが助け導いてください。
アーメン。
安息日を優先してこの礼拝に来ました。どうか主よ、あなたの安息日なる幸いを私たちに授けてください。
アーメン。
聞く者の耳を開いてください。
アーメン。
思い心感情を主がご支配してくださって、最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続いて賛美の87番です。87番を賛美いたします。
Thank you.
は本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記1章27節から28節です。創世記1章27節から28節。それでは創世記の1章27節と28節を宣言いたします。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。アーメン。ハレルヤ。私の愛する主よ、あなたが人を創造されて、男と女とに創造され、しかも神の形として創造されたことを感謝いたします。今我らはあなたの御前に進み出て、この神の形、あなたの創造されたその当初の良しを、私たちは再びそれを取り戻すべく、今こうして御言葉を前にしております。主イエス、あなたの御前に進み出た一人一人です。どうぞ主よ、あなたが一人一人の志をご覧になり、あなたが一人一人をあなたの創造の良しとしてくださますように、一切の滅ぼす者、知れ者、愚か者、また一切の邪魔する者がもはやこの礼拝に触れることがないように、イエスよ、父をもってお守りください。私たちはあなたのその父よの影に隠れます。イエスよ、あなたが守り、そして本当にあなたの命の深みへと私たちを導き入れてください。あなたの愛の深みへと我々を招き入れてください。どうか取り継ぐしもべらを血潮で清め、預かる人々の耳を清め、そして我々ともどもこぞってあなたに栄光を捧げ尽くすこの時とならせてください。始めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい私たちの主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。
アーメン、
アーメン。この天聖教会においてですね、最近、結婚の学びをね、ある、男女、始めました。で、そして本当にそこから多くの恵みをね、いただいているんですけども、今日はですね、本当に、多くの男性女性にとって興味のある男女結婚について、テーマとしてこの創世記1章から見ていきたいと思います。神様はですね、人を創造された、その創造された時、男と女とに、ね、彼らを創造したって、ね、書いてありますね。その時神様が強調されたこと、それは神の形にという言葉をこの2回繰り返して言っております。神の形に彼らを創造し、ね、神の形、で、そして神の形に創造された彼らを祝福されたと書いてあります、ね、彼らです。
このね、神の姿形なんですね。姿形だから、内なることも表だって見えるところも、人間の言葉で言うとね、内なるもの、品性というものは見えないんですけれど、その品性がね、形として現れる。だから内も外も一緒ということだ。私たちはどうしてもね、内と外がちょっと違う。コン、私から反省。反省だけなら猿もするよね。反省じゃる。いいですか。神様の目的って何？私の姿、私の形、それに沿って我々が人を作ろうって言ったんです。神様の作り方、 この形というのは何者でもなく神の姿、神の形を作りたかったんです。ここを見てるとね、我々の我々の我々がって出てくる。我々の姿に従って、我々の形に沿って我々が人間を作ろう。賛美隊の神様がね、ぬかめなく、ぬかりめなくここ出てくるだね。今日ね、皆さんね、すごいことがまだあるんだよ。あの心情麻痺で死なない、死んだらね、まあ天国かな恋愛の時に結婚の学びをしていて、この創世記がまだすごく深くなっている、うん、すごくイエス様にあって感謝して感謝して、そういうところなんですけれど、いいですか。主が私たちに望む姿は何かって言ったらね、我々の姿、我々の形、そして計画した通りのものが人間を作ろうなんですよ。だから私たちのフォームというのを、形姿をどこから私たちはね、あの全部持ってこなきゃいけないかって言ったら、神様の姿と形ってどこに出てるんですか。聖書に全部出てるんですよ。聖書に。だから聖書の言葉を知れば知るほど、それを受け入れて、その姿と形を自分のものにし、そのフォームをね、見える形で表しながら生きなければならないのが、私たちを作られた神様の御心だということなんですね。皆さん、主がね、私たちを作られた時に、このね、もろもろ自分が計画している姿や形を完全にするためになされたことがあるんです。生き物を全部作られた主ご自身がですね、生き物にね、生き物の何一つにってやってない、人だけにやった。ここだよ。人だけにふーってやったんですよ。その時に神様が私たちに息吹いてくださった、この息吹ね、この息吹によって人は生きた霊になったって書いてあるんですけど、ここで、ね、生きた霊になったということを私たちは理解できなかったんですよ。どういったもの、生きた霊になった、神の姿形が吹き込まれたんです。もう一つ、その時にもう一つ吹き込まれたものがある。神様がね、天と地を作り、その中に生きている生き物全部を作られた時にね、全てのものに対して複数だけを定めました。太陽も月もね、星も海も風も川も木々もあらゆる生き物も自由というものがない、服従ということによって、神が定められた服従にのっとって全てのものがこう動いてるんですよ。こうやってこうやって動いてるんです。だけど神様がね、私たちをご自分の姿形に作られて、そして人間というものとして定めて作られて、全部塵から作った、そして鼻に息を吹き込んだ時に何を入れたかって言ったらね、神様が持っているね、姿形をそこの中に入れて、そしてもう一つとっても大事なもの、天においても地においても何にも与えなかったね、この治癒意志というものをふーって吹き込んでくださったんです。治癒意志、あの時までいい、これね、すごい福音だよ。今日私ね、これメッセージしながらパスタと私はね、なんかすごいびっくりしたから、あのね、この神様が息を吹き込んでくださるその時までね、治癒意志を持っ って良き方として治癒意志を持っている方は神様ご自身しかなかったんです。いい？神様だけがね、治癒意志を持って悪がどれだけあっても善がどれだけあっても惑わされることなく良き身旨を持って電池を作りそれを支配しておられたんです。それで何にも与えなかったこの治癒意志を人だけに吹き込んでくださった。だから天地においてね、太陽がどんなに偉そうにこうやってやっていても月がね堂々とやっていても星がねピッカピッカピッカピッカとしていても治癒しないの。神の姿形に作られた私たちだけに主は治癒しを与えてくださって、そして神の姿形も与えてくださって、私たちだけが神様と同じ治癒意志を持った神の子供なんですよ。だから私たちは神の子供なの。治癒意志、治癒意志、たくさん今まで言われてきました。でもね、治癒意志が与えられていることは分かっていたものの、その治癒意志がどれだけすごいものかということについては私たちは分からなかった、ね、治癒意志を持っていたのは神様一人だけだったんです。なのにご自分の姿形で作られた私たちに神様ただ一人が持っておられたその治癒意志を吹き込んでくださったことによって、私たちがね、イエス様にあって本当に尊いものになれるように主が私たちを祝福してくださったんですね。エデンの園において私たちどうなりましたか。罪をわからない私たちがそそのかされて罪に落ちて、そして惑わされてね、園を失う、神を失うものになってしまいましたよね。その失ってしまったもの、このものにもね、治癒意志を持ってね、私たちが神様に戻っていけるように、あれ以来神様は何をしてくださったか、ずーと良き神様としてご自分を私たちに表してくださったんです。神様が良き神であることを私たちにね、ずっと表してくださって、セツの子孫の中から治癒意志を持って神の名を呼ぶ者が起こされて、あれ以来セツの子孫以来神の名を呼ぶ者、そして主を礼拝する者、主を仰ぎ見るものが起こされて、そしてその旧約時代がどんどんどんどんどんどんどんどん行くわけなんですね。行ってイエス・キリストに出会って、そしてどうなったかって言ったらね、キリストの十字架の身元において私たちの治癒意志は大きく変化、改革されます。改革されてどうなるかって言ったらね、人が信じられない十字架の上での罪の許しを心から信じるものになったの。ね？アメン？心から信じるものになった。心から信じるものになって、そして心から信じたその治癒意志、それによって私たちは神にね、向かって歩むものになった。このね、治癒意志をイエス・キリストにあって、私たちの治癒意志を偉大な治癒意志に変えてくださったんですよ。罪の許しを信じさせ、体のよみがえりをイエス様のよみがえりによって私たちが信じるようになり、そしてイエス様の血潮によって過ぎ越しの恵みが有効であることが分かり、そして神様へと、この恵みを与えてくださった神様に、この莫大な恵み、ね、この恵みを与えてくださった神様に、私たち自身の治癒意志を持って神に戻る、このことを知ってくださったんですよ。私たちは奴隷の霊を受けて、ね、救われるためにどんと来いと言われて来なかったら 打ちたたくよということではなくて、自分自らどうやって救われた、神様のなされた、ね、美しくて屈しい技、私たちの中では到底現れないようなその素晴らしい、ね、その良き技を見て、そして良き神様が分かって、そして私たちは神へと方向転換をすることができた。なんで分かったの？神の姿形を入れてくださったから、ね、罪を犯しているものの神の姿形が残っているんですね。その姿形と、ね、一体化されてやることなすことがどれだけ有効で素晴らしいことか、そしてそれが自分にとって益なことか、それを分かったので、神様の愛と憐れみ許し、その恵みによる良き技に私たちの心が感動して、そして自分自らが誰も言わなくてもイエス様信じたんです。そしてイエス様を主と呼ぶようになったんですね。イエス様に会って私たちは接ぎ木された身分として神様を神様ではなく天の父なる神様と父呼ばわれをするようにもなったんですね。だから皆さん、今日この創世記のこの中において、私たちは今まで本当にたくさん聞いてきた言葉ですよ。ですけれど、この言葉の真の意味を知りましょう、ね、神様がどういった思いで私たちを作ってくださったか、ね、ご自分だけ持っていなかったこの治癒意志を私たちにくださったんですよ。治癒意志を私たちにくださったんですよ。だから神様がどんな思いで私たちを創造したか、ね、そしてどんな思いで私たちにこの治癒意志を、ね、吹き込んでくださったか、それをね、しっかりと覚えて、イエス様に会ってもうすでに吹き込まれた姿形があるんです、私たちには。その姿形、それをね、プラスアルファしていくということが今私たちに与えられていることなんですね。どうやって？聞いた言葉で、あ、主はこう仰せられる、その仰せられる意味が分かったなら、それを受け入れて実践することによってプラスアルファしていく、ね、それが今私たちに与えられていることです。このプラスアルファをしていけばいくほど、どういう、ね、ことが起きるかって言ったらね、神の子供として獲得しなければならないそのことがもろもろもろもろどんどん自由になっていく、どんどん自由になっていく。皆さん祝福受けたいでしょ。祝福受けたいよね、受けたいよね、受けたいよね。ならば神のね、姿形を回復してください。主がね、天と地においてね、アフルンばっかり作られたもの、これは誰のために作ったかって言ったらね、神の姿形によって作られた人と呼ばれたもののために主は創造したんですね。だから得たいと思うならば、得たいと思うならば、皆さんがね、もうちょっとでもいいから神の姿形を回復してください。姿形、神様だったらこう思うという思いの領域をこう増やしていく、ね、形、神様だったらこうやるだろうって、このホーム、ね、生き方のホームですよ、ね、人と接する時のホームですよ。このホームを皆さん回復してください。その時に賛美一体の神様は私たちの姿を見た時に何て言うか、ああ人、神様が惜しまずにね、作ってくださった人としての姿、それが現れて、主はすごく喜ぶことを私は信じます。この神のね、この姿、形を、これを回復するためには、これからパスターが話す言葉よく聞いてください。言葉がね、本当に必要なんですよ。神の姿形を回復するために、皆さんね、言葉が今ね一番肝心要って、私たちはホームを直そうとする、こうしよう、ああしよう、あれをやめよう、これをやめよう、ホームをやめようとする。そうじゃない、ね、 そのフォームというのは、ね、私たちのこのフォーム、これはね、本物のフォームは心から出たものが現れた時に本物。ね。だから心は違うのに、フォームだけ、ね。そうすると長続きしないので、それを詐欺師って言うんです。言葉を、どのような言葉を私たちがフォーム作りのために、このフォーム作りのために必要なのか、今から見ていきたいと思います。
そうです、神の形、これが、ね、重要なんですね。神様は反復して強調されたほどです。で、そしてこの神の形としての男と女が、ね、産んで増えて地に地をというふうに祝福、ね、神様が祝福された、そして地を支配権まで与えたんですね。神の形になること、これが、ね、皆さん重要です。それは、ね、表向きだけでなく、本当にこの心の内も神の形を、ね、回復させていく必要があるんです、けれどもですね、人はこのもともと神の形を持っていたんですけども、ね、神様の創造の当初、すべてが頭部、すべてが良しでした、けれども人が、ね、なんで神の形を失ってしまったのか。それは、ね、善悪を知る知識の木の実、ね、神様は決して取って食べてはならない、ね、それを取って食べるとあなたは必ず死ぬと言われておりました。その善悪を知る知識の木の実を、ね、その神様の言葉に反して、取って食べてしまった時から、ね、この、堕落が、ね、始まってしまい、そして、ね、本当にこの取って食べたその瞬間からですね、本当に彼ら、早速、ね、それまでなかったことをし始めました。まず第一弾、それは、ね、目が開けて自分が裸であるということに気づいて、それを取り繕うために、ね、イチジクの木の葉っぱで自分の裸を覆ったことがまず第一弾、ね、それから神様から、ね、逃げ隠れしました。神様に対してもうなんか面と面を向かって話すが恐ろしくなったんですね。やましいことがあったからです。やましいことがあって神様の前に出られない、やましいことがあってあの人の前に出られないということがあるからには、必ずその本人の中に罪が、ね、やましいことが、ね、あるわけですけども、本当に、この夫婦、ね、神様の前に、ね、出られなくなって、そして神様から、ね、指摘された時、夫婦同士のいさかいが始まりました、ね、責任のなすりつけ合いが始まりました。あなたが悪いのよ、いやあなたが悪いのよって、ね、この全ての大元は善悪、ね、なんですね。善悪判断、ね、夫婦仲に限りません、ね、親子仲もそうです。ビジネス関係においても、また友人知人関係においても、全てのいさかいの原因は私善、相手悪といった善悪判断、ね、これがあるから、ね、本当に全ての人はそれで苦しむことになるんですね、今ね、何々がしたいけれども、なんか自分の能力が足りていないとか、あれが足りない、お金が足りない、その自分の理想に対して現実が、ね、そうついていかないと、ね、それを悪とみなし、そして、ね、なんか苦しんだり、ね、悲しんだり、ね、投げやりになったり、怒ったり、傷つけたり、盗んだり、ね、これ全部自分の善悪判断が大元で、そうした罪がはびこり、苦しみがはびこり、いさかいがはびこるわけです。この全ての、ね、人間関係におけるいさかいの根本原因がこの、ね、善悪知る知識の木を取って食べた、ね、時、それから始まりました。でそれによって、ね、やましさが生まれ、また恐れが生じ、そして本当に自分を覆い隠すようになります、ね、自分を覆い隠し、相手もまた覆い隠しているので、ね、皆さん世の中に出るとなんか怖い、学生が、ね、社会に出るとなんか怖いって、学生さん思うんですね。相手がわからないから、何考えているのかわからない、覆い隠しているから、ね、でそれで、ね、何か、全く見ず知らずの初体験の人に対してある程度の構えを、ね、して出るんですね、覆い隠しをして、ね、相手もそうです、ね、どうしてこのような、ね、覆い隠しがあるか。結婚、ね、夫婦、ね、彼は本当に、ね、裸であること、ね、このアダムといえばはまだ堕落前はですね、互いに裸であったけど全然気になりませんでした。覆い隠しが一切する必要なかったからですけども、しかし罪がはびこり、善悪判断がはびこると覆い隠しが始まり、相手も覆い隠すので、ね、自然と互いが互いに対して、ね、ポーカーフェイスを装い、また攻撃的になるんですね。でそういうわけで そういうことをしているから、ね、仕事においてはロークが増し加わります。また何か新しいものを生み出す時に生みの苦しみが増し加わります、ね、そして本当にこのエデンの外側においては自分の力だけでまた自分の主義主張の強さだけで、ね、なんかやっていく、やり方しか見出せないんですね。でそしてそういうことをしているとついには塵に変えるように、ね、なってしまいます。塵、ね、神様抜きに生きる人はみんな塵に過ぎません、ね、人は塵から捉えたので塵に変えらなくてはならないと、ね、言われました、ね、そして塵それは、ね、悪魔サタンの餌になっているわけです、ね、神様が蛇に対して、ね、命じたことあなたは塵を食べなくてはならないって言いました。本当に神様から離れた人間は塵に過ぎず、そして塵に過ぎないということはイコール悪魔サタンに食い物にされる以外に何の手立てもないんです。
でここのところ皆さんね本当に、ね、理解した方がいい。皆さんが人生生きている時にね大小ね浮き沈みがあるでしょ。大小浮き沈みがあるんだけどそのね大小浮き沈みがある中でも浮き沈みが全てが働き益になる人が誰？クリスチャン。神を望み、神に望みをかける、ね、浮き沈みがある中で主よって神に望みをかけることによって全てのことが働き益になる人がいる、ね、あー困った、参ったね、あれなんで向こうでこってしてんの、こって最近言わないね一切おね、自分がね浮き沈みがあって浮き沈みがあってその時に主の皆を呼ぶものね主に望みをかけるもの全てのことが働き益になるそのものがいてもう一つのタイプは何かあった時にああどうしようどうしようああ困った参ったねということになる人がいるんですね。この両者の中で2番目私が言った人たちが塵なんです。神様から歴としてね許されていて食い物にしてもいいよって言われている。だから私たちクリスチャンが時にね本当にクリスチャンらしくないそういった姿形で生きてしまうと悪魔サタンから見れば塵なんですね。だから塵は神様があいつらにね、いいよ食べ物に食物にしていいよって言ったものなので、チリッとなった途端にね、ああごちそうごちそうごちそうつってついてくる。時々私たちもね、分からずやで自分がやりたい放題で罪を犯してね、チリになり下がる時があるということなんだけど、何？イエス様許してください。イエス様助けてください。イエス様の血潮を塗って私を清くしてください、新たにしてください。この祈りを捧げることによって私たちの身分は塵からまだ神の声と変えられる。これ信じないね一般人が聞くとそんな都合がいいこといいんです。主がそのように都合を良くしてくださいました。だから私たちは信じてね受けるだけでいいんですよ。神はあっちであって私たちじゃないからね、神はね神様であって世の人の判断によるね神様じゃないから、愛憐れみ許しその恵みによって私たちをね本当に顧みてくださるこの神様が私たち一人一人に口を気をつけなさいって言ってるんですよ。口をお口気をつけなさいって言ってるんです。ね、この口が災いしていつも私たちはね、失敗をしてしまうんですけど、時々人がこういう人がいる。いやいや私ね心の中はね何にもないんだよって、腹の中何もないんだって、だけどね言ったんだって、聖書には書いてある、腹にないことを表にはないって。腹の中にあるからその蔵の中のものを私たちは足してるわけなんですね。だからね、たまに頭に来てその蔵の中にある良くないもの、昔からこう入れといたもの、それがパッと出てきた という時に、ね、その本人が気づいてそれを取り締まるか、じゃなかったらそばにいる人たちが、ね、気づいてそれを取り締まらなければならないということなんだけど、アダムとエヴァは一緒にいたんです。エヴァが言った時にアダムが取り締まれなかったんです。夫婦は一心同体だよ。二人として見なされておらず、一つとして、ね、その一つのものを、ね、男と女を一つにものの中から作って、それを人と名付けるって神様は言った。あのね、本当にこのような状況の中において、あの賢い夫婦というのはどういう夫婦かって言ったらね、片方がちょっとね、こう横道に逸れてしまった時に修正する、修正する力がある、その夫婦は素晴らしい夫婦だ。いい？結婚していない人たち聞きなさい。デートしてる時からね、知り合った時から自分が間違っている時にそれを修正する力がある人と付き合わなきゃダメだよ。私が間違った時に、ああどうしようどうしよう、こういうふうにすれば大丈夫だよつって覆いかぶす、そういう人と一緒になったらもうエデンおしまいよ。罪を犯した時に人にね、一番最初に芽生えたね、あの必ず死ぬというね、この項目の中に入っているその感情が何だったか、恥を感じた、恥ずかしい、罪を犯した時に一番最初に人の中にね芽生えたね、必ず死ぬというこのね、死に直するものの中に恥というものが、恥、恥を感じた。皆さんが今自分が何らかのことをした時に恥ずかしいと思っているとするんだったら、それはね、人類が初めて罪を犯した時にあのエデンで一番最初に感じたのが恥ずかしいですよ、恥ですよ。誰かが見たらどうしよう、ああ恥ずかしい、まだやってしまった、ああ恥ずかしい。これエデンで罪を犯して一番最初にね、必ず死ぬというこの死の世界から直しているその一つが出てきたのがそれなんですよ。次、恥ずかしいと思った後にね、ごめんなさいではなくて、かぶす、覆い隠す、覆い隠すということをしましたよね。3番目何をしたと、隠れる。警察のとこ通るとさ、こう写真付きでこう書いてあるよね、いくらって、菊池なんとかとか。私ね、もう写真を見てるんだ私見ていてね、どっかで私の目に止まらないかなね、止まったらね、牢の中に入る前にイエス様に先に捕まえてね、悔い改めさせたいなと思いますよ。よく見ますよ、なんであんなことしたんだ、ああ罪の罠に落ちたんだなって、あくどいやつと、私はもう見てない、あくどいやつって見てない、罪の罠に落ちた人たちなんですね、隠れている。懸賞金がかかってね、結構高くなってる人もいるね、ね、隠れているその人たち、ね、誰も自分を見ていなくてもいつも不安ですよ、ね、人の咳払い一つだけでも、え、緊張して、ね、本当に安らぎがない、そのような生活をあの全部知っているわけなんですね。人というのはこういう状態になった時にね、神様の恵みがなかったら、その隠れている状態、恥ずかしいと思って覆いかぶした状態、ね、 恥じった状態、そこから神の恵みがなかったら絶対に人は救われない。エデンでそれがあった時も彼らはこれ全部やりましたよね。やって隠れまでした。そしたら神様は何て言ったの？アダム、アダム、あなたは今どこにいますかって言った。神様はどういう方か、罪人であるね、私たち一人一人がこう隠れている時、隠れている時、私の名前を呼ぶんだよ、あなたはどこにいますか。みんなね、あなたはどこにいますか。その声を主が走ってくださってね、言い訳めいて一丁前にね、ただこねてる私たちをそこから引っ張り出してくださった主の恵みがありまして、今私たちはここにいるんですよ。どういうこと？恵みだっていうことなんですよ。見つけてくださって、そしてそこから引っ張り出してくださる、それがなかったら私たちはね、ずっとそこにいる。神様は愛、憐れみ、許し、その恵みを持って、そこから出れない私たち、罪の牢獄に入っている私たちをね、アダム、アダム、あなたはどこにいますか。罪人は神の前に立てないんですよ。神の前に立ったら死ぬんだよということなんだけど、神様が罪人である私たちをご自分で呼びかけてくださって、そして死なないこのね、許可のもとで私たちを引っ張り出してくださってね、悔い改めずにつべこべ言っている私たちを憐れんでくださって、そして創世記の失敗したところから私たちはね、神様の救いの計画へともう動かされて、移されて、私たちではないですよ、その計画立ってたのは神様です。神様が立てた計画のもとでね、私たちは恵みによって嫌おもなく歩むようになった。これが私たちなんです。この私たちに神様が願っていることが一つあるんですね。正しいことに巧みであれって言ってるんですよ。いい、正しいことに巧みであれ。なぜ正しいことに巧みじゃなきゃいけないかって言ったら、例えばの話、注射針、注射針があるでしょ。子供注射針がわからない。でも変だな、あの小さい時に予防接種行くとすごい泣くよね。痛いのかな、やっぱ痛いんだね、痛いんだね。あれ以来注射器隠してやったのに、なんでそんなにわかるのかしら。注射器を見るとね、もうギャー、病院の近く行くとギャーってなってるじゃないですかね。学習能力なんですよこれ。悪いこともいいことも聞いたことによって学習能力がつく。いいですか。悪いこともいいことも聞いた言葉によって学習能力について巧みになっていくね。だから悪い先輩、悪い友達、そういった人々と一緒にいると悪いことばっかり言っているので、悪いことに対しての学習能力がついて、そしてね、恐れもなく大胆に悪いことをするようになるね。子供たちがあのオートバイに乗りたいからオートバイ盗むじゃんね。で最初から彼らが盗むから違うんですよ。先輩だとか友達だとか盗んだ人たちの話を聞くわけだね、聞いて、彼らはドキドキドキドキしながらね、もう怖くて怖くてしょうがない、そういう状況の中で行って盗んできたんですよね。盗んできてからは何をするかって言ったらね、それがね、いかにもあの簡単に盗んでこられたか、俺の腕前はどうなんだみたいなことを言っているから、そういうことを聞いていくうちにどうなるかって言ったらね、盗むことに大胆になる。さあ、今私が言ったよね、言葉には復讐能力があるよ ね、続けて聞いた言葉はその人の判断基準だとか価値そのものを全部形成して作ってしまうということだから、イエス様は何聞くべきやキリストって言ったんですよ、ね、聞いた言葉が学習能力をその人の中にね、理性の中に知性の中にね、学習能力を与えて、聞いた言葉を私たちはね行うようになるんですね。ということは聞くことを何にするべき、いい言葉を聞くべきでしょ。いい言葉を聞けば、そしたらいい言葉を聞いた学習能力が私たちから現れて、そしてね、その言葉によるフォームがねできるようになる。言葉が悪い人とね関わっちゃいけないんだ。言葉が悪い人、言葉に秩序がない人、言葉が右往左往している人、そういう人と関わるとね、その人と関わって聞いてしまうとどうなるかというと、私のホームが崩れる。前までまっすぐだったのにね、なんかね自転車なんかもね、借りて乗ることはあってもね、そこら辺に何だっけ、鍵かかってない自転車があるからつってね、ああちょうどいいや、私 足痛いしこいていくしないもね、そうだよね。じゃあ今度何だっけ、横浜市で200円かなんかで乗るやつあんじゃん、それで天気がいい日一緒に行くか、オッケーオッケーオッケーって言って、あれ結構楽そうよ。いい言葉にはね、その人のね外表に立つフォームを決める力がある。これすごいことなんだよ。だから良い言葉ね、良い言葉をねどんどん話すことによってね、内なる自分がね満たされていて、内なる自分のこの蔵がねどんどんどんどん満たされていくんですね。満たされていって2つの効果が現れるの。内なる自分が満たされていってね、いつもこのねホームの崩れた自分を表さなくなっちゃうんです。外に出さない、良い言葉をずっと聞いてずっと練習していると、そして次ね、蔵の中に入れといたものを言うじゃない。水野さんどれがいい、水野さん、あ、ダメだね、はい、水野さんよろしくお願いします、じゃない、よろしくお願いしますね、ね、本当に言葉を、ここの中にある言葉をパッと言った時に、その言葉にはね力があって、その人を修正する力がある。良い言葉というのは言った時にね、言った時に聞いてる人を修正する力がある。フォームを直す力がある、フォームを直す力があるということだから、言葉って本当に大事なんですよ。一番最初のアダムとエヴァがいつ失敗したんですか。言葉だったんですよ。言葉をね、良くない言葉に耳をね傾けてしまったので、それで失敗したでしょ。だから言葉を、良い言葉を私たちは選んで聞くべきなんですよ。言葉がいい人と私たちは関わるべきなんですね。そして良い言葉を自分も選んで使って、そして自分の蔵をね満たしていくべきなんですよ。そうするとどうなるかって言ったらね、言葉によるフォームがどんどんどんどん現れてね、現れて、どんな姿形、神の姿と形が現れて、神様が人を作ろうって言ったんですよ。言ったその人というものが完成するようになる。 ということなんですね。言葉なんかね、今日ですごくイエス様が皆さんに教えているその言葉ということなんですけど、前ねこの教会に養いを長らく受けていたね、ある方がいますよ、その方ね、教会に一番最初に来た時にもうもうなんとかうつ剤とかもういろいろ飲んでる人だったということなんだけど、今ね福祉現場の平じゃないですよ、幹部クラスで今働いているんですよ。ね、働いているんですよ。彼は彼自身の言葉もめちゃくちゃ人を気分悪くするので名人だあれ。言えば人がねうっってなる。名人ですよ。君なんか最近コロナで教会のメッセージ聞いてますって言って君のことだよそういうものなんだけど、自分がね人にうっとさせたことは一切ない、もう感じてない。だけど自分がそうさせたでしょ、させた。客に人からちょっとしたことでなんかね爆弾が落ちたような衝撃を受けて帰ってくる。そんで彼のそのね状態っていうのは直してあげなきゃいけないから両方私が直しにかかるんですけれど、その両方を直す時にね、まあ片方の方はもう本人にこうやってやるんだよっていうことで、こういう言い方やめなさいということで直していきました。で相手に対してはいつも彼は何をするかっつったらね、相手に対してはもう無理だやめちゃうんです、もう無理だっつって。そしたら皆さん覚えてください、誰かが自分に対してね嫌な思いをさせるじゃない、嫌なことを言って嫌なことをやって嫌な思いをさせた時点で、自分がその嫌な思いを受け入れてその気持ちに浸っているだけでもう爆弾が落ちてその人の中で爆発してるんです。言葉を言葉で返す。でどうしたらいいんですか言ってね、その気分を悪くした人に何もね、もううわーって、ああなんとかさんこんにちはってやんなくていいから、ね、やんなくていいから何をするかね、練習せ練習する、そこで礼拝する皆さんも練習してください。そういうことがあった時に何をするかって言ったらね、それを受け止めてしまうとどんどん増えていくんですよ、そういう人が産んで増えていくっていうことだから、それをね摘み取らなきゃいけないんだけど、その摘み取る方法ね、摘み取る方法、これね天性でイエス様が教えてくださってる。何をするかって言ったらね、行きましたね、行く前からね今日行ってホームラン打ってくる、やったよねあなたも私がねホームラン打ってこいって、ホームラン打ってくる。どうやって、気分悪いに対して気分いいのホームランを打たなきゃいけない。だから何をするかって言ったらね、パーッと行った時にその人も行って他の人もいるんですよ。おはようございます、おはようございますって他の人ずっとねおはようございますって言ったら、ここで喧嘩になっちゃうからおはようございますってそこにね止めないで、ね、はつらつと他の人に対してはつらつとしたこの思いでおはようございます、でその時その人にも目をね留めておはようございますって、 じゃあこれがそれでどうなるのかすごい知りたいでしょ。どうなるかね。ホームラン打ったらボールはどこに行くのね。打ち返したでしょ、向こうから来たの。打ち返したんでしょ、向こうに行くんです。向こうに行ってその人がダメージを受けてるはずなのに、何なんだおはようございますのはつらつはっていうことでうってなるんです。うっとなって、それでね、その人が今度ね気分悪くなる。じゃなかったらもう本当にそのはつらつとしたことでホームラン打ったので、その人とすっごいまだね和解して仲良くなるか、どちらかになるんですよ。でそれは誰が決めるかって言ったらね、やられたでしょ自分が A にホームラン打ったら、そのホームランを打ったらその人が今度は怒るべきか、怒らないで和解するべきかのね責任というのを私からそっちに言っちゃう。私からそっちに行っちゃうんです。いい、私がこれをなぜねお話をするかって言ったら、気分以下によって私たちは動くんですよ、ね、その気分以下によって悪魔サタンにもやられた。そういうことだからやられっぱなしじゃいけないんですよ。何をするか、私たちは自分がねことを見て正しく判断して神の子供らしくことをね全部良しにしなきゃいけない。相手がたとえ良しにならなくても私は良しにしなきゃいけない、良しにならなきゃいけない。相手は良しにならなくてもせめて私は良しにならなければならないんですよ。私を守るために。だから気分いい気分悪いというのは人間と関わっていけば日常茶飯事なんです。日常茶飯事なんだけど、その時にダメージを受けてしまうとどうなるかって言ったらね、ダメージ1がダメージ2になります、2が3になります。そういうこと増えていくの、どんどんどんどんどんどんどんどん増えていって、どうなるかって言ったらね、もうどこ行ってもそういう人がいるので行き場がなくなっちゃう。行き場がなくなったってどうなるかって家の中にいるようになる。そんでね、人と関わるのが嫌になっちゃう。それでね、食べるのも美味しくない。いろんなことが起きて体にね病気が生じてしまうんですよ。少なくても私たちはクリスチャンなので、良くない言葉に対して良い言葉でホームランを打つ。ということで自分が絶対に被害を受けるということは もう最低限自分だけでも助からなきゃいけないことをしっかりと覚えて、気分を気分で、ああ気分悪いで終わらないね。絶対に気分悪いをねホームラン打つね。いいと別に女優さんになればいいです。アレルヤってやればいいじゃん。ね？
よし。
ハレルヤー。ああ、いい、そうだよ。これだと敵作れない。ね？で、うーっと思ってた人が、あ、おはようございます。ダメージ相手を受けちゃう。ダメージ相手を受けちゃう。前日なんか言ったんだけどね。あんなハツラツは何なんだ。ダメージ受けない、毒を受けないのでダメージがないです。毒を受けないのでダメージがないんです。いいですか。言葉がね、間違った言葉を聞いてしまうとね、言葉にはその人のホームを作る力があるのでね、間違った言葉によってそのアダムとエバはそういう悪いホームを作ってしまったんです。 だから皆さんと私が今回復しなければならないことは何かと言ったらね、言葉を回復することによって何が回復される、神の姿形が回復されるということをしっかりと覚えて、神のね子供として姿形が回復される、簡単だね、簡単だね、良い言葉を話す、良い言葉を聞く、悪い言葉を言っている人とは関わらないということで、私たちを保っていけば私たちは超ねホームランを打つ名人になるね。そして私たちの人生はすっごく楽しくて幸せな人生になることを私は信じます。アメン、
アメン。神様の御心はもともと本当に神の姿形を回復させることですね。そして神様の御心はもともと人が、ね、善悪を知る知識の木を、ね、食べることではなくて命の木、ね、イエス様を取る、ね、ということ、ね、本当に十一を持ってイエス様を、ね、取る、命の木から食べるということが、まあ、御心だったんですけども、しかし、ね、あいにく人はそうしませんでした。今私たちはエデンの外側で生きなくてはならないわけですけども、実はですねこのエデンの外側でも命の木に至る、方法が、箴言に書いてあるんですね。箴言、私たちが取るべき命の木は一体何なのか、まず箴言の3章18節にこういうふうに書いてあるんです。箴言の、まあ、ちなみにあのこれの、ね、メッセージ概要の方後で皆さん見ていただけると、ね、その箇所など書いてありますので、ね、皆さん、ね、後で見てください。箴言3章18節にこう書いてあります。知恵はこれを固く握る者には命の木である、これを掴んでいる者は幸いである。アーメン。知恵を固く握る者、ね、知恵はこれを固く握る者には命の木であると書いてあります、ね、知恵というものは言葉ですね、言葉、ね、いろいろ、ね、ことわざとか、ね、いろんな知恵、ね、ありますね。日本のことわざ、ね、犬も歩けば棒に当たる、ね、まあ、これもある一種の知恵であるんですけども、知恵というものは言葉です、ね、そしてこの誠の知恵、真実の知恵、ね、そういう犬も歩けばなどなど、その世界中のそのことわざよりもはるかに、ね、上に出すのが神の言葉です、ね、神さんの言葉、神の言葉という知恵を固く握るものは命の木なんですね。皆さんがですから手切りにして皆さんの中に、ね、心に思いに御言葉をしっかりと固く握りしめているならば、それが命の木に至る道であり、そして、ね、神の似姿を回復させる、最も、ね、手近な、最も、ね、近道、それが本当にこの神の御言葉をつかむということを、するならば、神の形を速やかに取り戻すことができるんです。神様は言葉なるお方、イエス様は御言葉なるお方ですね。この御言葉なるキリストを固く握る者は速やかに神の形、神の姿を回復し、そして命の木をつかむものになるんです。でもう一つ箴言の中で命の木が出てくるんですけども、15章の4節にこう書いてあります。15章4節に、穏やかな舌は命の木、偽りの舌は魂の破滅、ね、というふうにありますけども、ね、この穏やかな、ヘブラグダマルペーと言います。マルペー、ね、これ穏やかな舌、ね、この穏やかのもともとの意味はですね、治癒的な、ね、治療的な意味が、ね、あるいは救済的な意味があります、ね、治癒能力がある、そういう舌、ね、救済的な言葉、これが命の木だっていうんですね。皆さん唇から、ね、皆さんは治癒的な言葉を発しているでしょうか。周りの人、ね、夫婦であるならば夫に対し、妻に対し、治癒的な言葉、治療的な言葉、ね、破壊的な言葉じゃないですよ、ね、治癒的な言葉を、ね、発しているならば、その家庭は命の木を実らす、木なんですね。そういう家庭なんですね。それに対して、ね、この、ね、後半の方は、偽りの舌は魂の破滅、ね、あるんですけど、偽り、セレフ、というヘブライ語、セレフ、ね、これねじ曲がったという意味なんですね。つむじ曲がりの、ね、天の弱な、ね、そういう ね、 ねじ曲がった舌は魂の破滅。これ魂って書いてあるんですけど、原文では霊です、ね、ルアハというヘブライ語、ね、霊ですから、本当にこの 霊を殺す言葉、それが偽りの言葉、人間言葉、神様の言葉ではない、ね、人間由来のアーダコーダ、ね、これがこの霊を破壊させてしまう言葉けれども、本当に救済的な治癒的な言葉、これは命の木をもたらす、そういう言葉になるわけです。ですから本当に私たちは、ね、どうしたら治癒的な言葉、ね、本当に優しい言葉語ることができるか、どうしたら相手を穏やかにさせる言葉語ることができるか、それは本当に誠にもう治癒的な言葉の、ね、最上位であるイエス様の言葉、ね、イエス様の癒し主、この、ね、イエス様の御言葉を蓄えていくならば、この治癒的な言葉が、ね、相手に対して、ね、出てくるようになるんですね。それに対して本当にこの、ね、人間由来の、ね、つむじ曲がりの言葉、自分由来の善悪判断の下、ね、これ人を切り刻んでしまうんです、同じ箴言の、ね、19章13節に、これ書いてあるんですけども、ね、19章13節に妻のいさかいは滴り続ける雨漏り、というふうに書いてあります、ね、滴り続ける雨漏り、ですから思いつきの言葉をひっきりなしにですね、もうひたしたひたしたしとしとしとしと浴びせ続けていると、そこにいる人を病ませて、ね、逃げ出させてしまい、ね、皆さん、あのソビエト連邦の拷問の仕方の一つがこれなんですね。あの手足を縛って、ね、その人の額に雨漏りを滴らせる、ね、ただそれだけでですね、その人1日2日でもう気が狂っちゃうんですね。もう ひっきりなしの滴り続ける雨漏り言葉、ね、これ家庭の中に一人いると、その家庭全体を病ませてしまう、ね、本当に人間言葉、これ本当に気をつけるべきなんです。で結局言葉なんですね。言葉が重要です。本当に主にある男性女性、これから結婚を控えている皆さん、本当にこの男女関係が麗しくなるコツ、これ言葉です。あの聖書の中に雅歌書ってあるんですけども、雅歌書唯一ですね、本当に男性と女性の本当に愛の喜びが自由に謳歌されている書なんですけども、そこにおいてはですね、男性と女性の対話形式なんですね。本当に男性と女性が本当に相手を褒め育つ言葉、ね、それで見せております。で、あの方の、ね、その腕、ね、それは夏見足のよう、ね、私の愛する彼女はカモシカのようだ、鳩のようだ、ね、本当にその褒め育つ言葉で見せている。だからこの画家書の夫婦はどんどんどんどん成熟していくんですね。皆さんも
結婚する人、結婚をね、踏まえている人、結婚した方、いいですか？カカショウのその麗しいところをね、本当に言い合ってごらん。ね、恥ずかしいよじゃない。恥ずかしいが夫婦の中にあってはならない。夫婦の中はね、恥ずかしいはあってはならない。カカショを見るとね、本当に愛し合う人の言葉はどういう言葉使いであるべきかというのが書いてあるんです。で、その言葉で成り立っていくその関係というのは絶対に崩せないということなんですけれど、今日成田でこのメッセージを知った時に私がこう言ったんですね。相手をアダムが、もう自分の助け手として欲しいのは誰だったかって言ったらね、骨の中の骨、肉の中の肉の存在が欲しかったんです。どういうことかって言ったらね、内なる自分、表なる自分、ね、どういう、皆さんこうやって見ると見えるよね、相手は。自分見えないじゃん。アダムが欲しかったのはどんなものかって言ったらね、内なる自分も表なる自分もね、この人がいることで、あ、私の内ってこうなんだ、私の表ってこうなんだということがわかる。だからイエス様に会って歴とした結婚をした後にね、その内なる表なるのがちょっと違うところが出てきたら、私たち今まで、ね、なんでそうなんだよってやってたの。違う、内なる私が腹黒かったんだ、足を許してくださいね。 思ってなど私があんなホームが悪かったんだ。主よ許してください。他の人は当てはまらない。夫婦だけに当てはまるんだ。これを夫婦だけに当てはまるからね。だから自分の相手が見えてるその姿を見てね、その姿を見てね、それイコール自分なんですよ。自分の表と自分のね中が現れているだけなの。だから言ってるでしょう、イエス様を信じてない人たちもね、長く夫婦やってると似てるねって言うじゃんね、似た者夫婦とか言ってるでしょ。じゃないんですよ、もともとが表と外だもんね、中だもん、表と中だもん。だからそれがね、別々の環境において思考によって見たことによってじりじりバラバラな状態になっていたんだけど、結婚したことによってね、その表と内が一致していく、一致して一致していて、それでね、その美しい、だから見えるのが自分なんです。見えているのが自分なの。だからなんかね、不具合が見えた時、ああしよう、私です、許してください、ね、そういうことが必要なんですね。そんでアダムが神様がエヴァを連れてきた時に、ね、アダムが深い眠りに行ってから、ね、それで神様連れてくるよね、一本取って連れてくるよね。なのに神様がね、これはあなたの骨の中の骨、肉の中の肉連れてきたよって言ってない。パッと見た時に自分が主にあって願った通りね、骨の中の骨、肉の中の肉が来たので、神様が何も言わない時に自分から言うんですよ。おー、私の骨の中の骨、肉の中の肉。いいですか、骨の中の骨、肉の中の肉。これをね、今日メッセージの中でメッセージをしたら、浪川羊がね、私の骨ってそんな丈夫だったのかしらって失礼します私の骨ってこんなに丈夫だったのかしらって、私ね、それがもうおかしくておかしくてそうか、上等なんだと思ってそしたらね、帰り際に私がまだ質問をちょっとしたんですね。そしたら、自分の骨の中の骨、肉の中の肉ね、内なる自分、外なる自分ということで、ぴったしのサイズで合ってますって、信玄31のあの素晴らしい妻のところあるじゃん、それを全部暗唱してました。私の妻はそういう妻です。いいねね、頭部だよ、頭部、私の妻はそうですね、ぴったしですでもね、冗談っぽく言ったのが、私の骨ってそんな丈夫だったのかしらっていうのが、もうおかしくておかしくてね。そんでね、私がもっとね、踏み込んで質問をしたらね、信玄31のね、素晴らしいその妻のところをね、全部ね、宣言してました。彼らはね、すごい不思議な夫婦で、私が初めて彼らに会った時にイエス様はこう言ったんですよ。用意したメッセージはいらない、ね、伝えるメッセージはいらない、彼らが主からいただいた言葉がある、その言葉を何か聞いてメッセージしてあげなさいって言ったんです。だからイエス様からいただいた、夫婦でいただいている御言葉ってありますか、聞いたら信玄だったんですよ。そんで初めて出会った時に私がそれをメッセージするんですよ、パスタと一緒に。 私もね、いろんなとこ行ってメッセージしてるけど、その人にどんな、御言葉をいただいてますかっつってから、その御言葉をメッセージしてあげなさいっていうね、その、ことは初めてだったので、すごくびっくりして、どうやって妙なところまで達してきたら私どうしようとかね。で、私メッセージしてないもん、全部ダウンロードされて言ってるだけだからね、後になって聞いても分かんない、そういうことですよ。いいですか。本当にね、言葉によって失敗したので、私たちはね、言葉を立て直していく。他のことをね、私たちはいつもね、明日からこれこれやめる、明日からこれこれをする、ホームのことを取り組もうとする。いや、できないできない。どういうことかって言ったらね、ガソリンがない車と同じだね。立派なね、ホームのね、車はあるんだけど、ガソリン入れてないので、いくらエンジンをかけようとしてもエンジンがかからない。そしてね、もうあれ、踏むの、なんていうの、アクセル、そう、おりゃー、私運転もできないくせしてアクセルが分かったよ、ね、アクセルをね、どんなに踏んでもガソリン入ってないのでね、立派な車が動かないんです。その役割をするのが何かって言ったらね、ホームじゃないんですよ。ガソリンの役割をするのが言葉なんですよ。だから皆さん、言葉直して、言葉直すんです、言葉直すんです。はいよイエス様に会って言葉を直さないことには、私たちのホームは直らない。だからしっかりね、言葉を直してね、そして本当に良い言葉を言ってあげるね、言ってあげるね、そしてその良い言葉が、ああ、うちの人を運転してくれるんだ、うちの妻を運転してくれるんだ、信頼してそれをするということによって、このね、エデンで主がね、計画されていったこのね、素晴らしいこの家、家族作り、ね、そして夫婦作り、それをして超幸せな皆さんとなりますように、イエス様のお名前によって祝福します。アメン。
本当に言葉の掛け合い、これ大事なんですね。で、それも本当に相手に対して、ね、立て上げる言葉、治癒的な言葉、そして本当に相手を安心させる言葉を、ね、互いに掛け合うこと、これ大事なんですね。画家所の男性と女性のように、ね、本当にそういう夫婦はどんどんと、ね、けなげに成長していきます。で、この生き生きとした、ね、人を生かす言葉が人を、ね、やる気を、ね、起こさせるんですね。生き生きとした言葉は希望に満ちたビジョンを、ね、生み出させます。あ、この、こういう将来いいね、ね、あ、こういうふうに、ね、これから二人でやっていくの、ね、いいね、ね、そういうふうにどんどん希望が湧いてきて、やる気が起きて、で、それで、ね、実際に行動力、ね、もう動きたい、本当にこの希望の将来のために動いていきたい、ね、そういうふうになっていくようになって、そして実際に物が作られ、成果物が、ね、起こり、そして、ね、命が生み出され、そして本当にこの神様が祝福された埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよが、ね、その人に、その夫婦に、ね、成就していくんです。この本当に神の言葉にみなぎった人がその祝福に預かることができる、ね、神の形になるために本当に言葉重要です。ですから皆さん、神の言葉を口ずさんでください。神の言葉に馴染んでください。もし、ね、この言葉のやり取りが乏しいとするなら、ね、そうです、本当に世の中見渡してみると、夫婦の中で間で言葉やり取りが非常に虚しい、ね、そういう乏しい、ね、夫婦確かに多いです。そういう夫婦が本当に、ね、互いなんかつけんのになってしまって攻撃的になってしまうんですね。 言葉のやり取りがないと、ね、本当に相手のことを理解しないで自分勝手に相手はこれこれこういうふうに思ってるんだって、なんか、そういうふうに先回りして悪いイメージを、ね、思い込んでぐるぐる巡らしして、そして、ね、いざ出会った時に、ね、突然なんか、なんでこんなに怒ってるのみたいな、ね、そういう、ふうな対応に、ね、なってしまうわけです。本当にこの言葉のひっきりなしのやり取り、ね、これ、ね、とても重要であるわけです。ガラテヤ書に書いてあるんですけども、ね、もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているならば互いの間で滅ぼされてしまいます、気をつけなさいって、書いてあるんですね。本当にね、言葉のやり取りによっておしどり夫婦に、ね、なってください。するならば、ね、そういう夫婦は強い、ね、互いに立て上げ合って、そして、ね、本当に互いが、ね、5の力同士しか持っていないとしてもそれが10になり20になり100にもなっていきます、互いに立て合っていくならば。けれどももし互いに噛み合ったり挑み合ったりしているならば、ね、噛み合うことによってパワーが2つぎ減らされ、ね、挑み合うことによってさらに2減らされ、ね、1-1のパワーで世の中は渡り合っていかなくてはならないんですね。そういう夫婦はね、噛み合ったり挑み合ったりしている夫婦は本当に互いに立て上げ合っている夫婦にはかないません。これ夫婦に限らずです、ね、仕事においてもそうです、ね、また本当に友達付き合いにおいてもそうです。本当に互いに立て上げ合っているそういう、ね、グループはとてもとても強くなっていきます。特に御言葉によって立て上げている夫婦やまたそういうグループはこれからその力が10あるのが100になり1000になり万になっていく、ね、皆様ぜひそういう夫婦、まあ、家庭を構築しまたそういう事業を、ね、構築、ね、して、いってください。もし本当にこの互いに通じ合える、ね、共通の言葉があるならば強いんですけども、しかしそういう言葉が、ね、ないとするならば本当に、ね、それは弱いんですね。皆様ぜひ本当にこの互いに立て上げる言葉、これによって本当に皆さん自身の良き、ね、夫婦を、ね、夫婦関係を構築していってください。また本当にまた結婚前の皆さんは、ね、どうか本当にそのような互いに言葉が通じ合える、ね、内なる言葉が本当に御言葉によって互いに交わり合えるそういう相手、ね、見つけてください、ね、本当に、体だけで、ね、一つになって、ね、一時の情欲によって、ね、一つになって、そして、ね、時間かかるんですね。あ、この人ちょっともう私と一緒に、ね、やっていけない、内なる言葉があまりにも違いすぎる、改善しようがないって、そういうふうに分かるまでに時間が結構、まあ、1年なり、ね、5年なり10年なりかかるんですけども、もしその間に子供が、ね、できてしまったり、あるいはもう本当に社会的な地位を、ね、確立してしまっていたとするならば、本当に大きな傷を残しながら、ね、離婚するにしてもしないにしてもですね、本当に大きな傷跡になってしまいます。どうか皆さん、ね、結婚前の男女は本当にこの互いに話し合うこと、そして本当に、あ、この人とは生涯同じ御言葉、同じ神様を、同じ価値観を としてやっていけるんだ、分かるまで、ね、ぜひ、そのたくさん話し合ってください。結婚した皆さんも、ね、ぜひたくさん相手と話し合って、ね、そして、本当に後ろぐらいとかないように、ね、本当に善悪してる身を取って食べる前のアダムエヴァのように、本当に裸であっても恥ずかしくない、ね、覆い隠すものが一切ない、ね、そういう夫婦になってください。皆さんが本当にこのイエス様にあって正しい、ね、夫婦関係、正しい神の姿形としてこの世界を生んで増えて地味して世界を支配していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。
いやー、今ね、なんか結婚ラッシュになるんじゃないの。なんでこんなに結婚についてこんなに熱く語られる、そして今もうすでに結婚されている方々にもね、もっと美しいこの夫婦関係になりますようにということで、主からのこの励ましの言葉だと私は本当に感謝します。皆さんいいですか、イエス様に会って言葉を立て直しましょう。そしてその言葉がね、その相手を運転しますように、妻を夫を運転しますように、子供を運転しますように。今日ね、成田の子供たちに私が言ったの、日本が今3組のうち1組が離婚する、そういう状況で、もう西洋はもっとですよ、 ね、だからもう、 もうとんでもないことがもうたくさん起きているということなんですけれど、そういうねことにならないために何をするべきかって言ったらね、本当にその人が自分にとってその反逆かどうかということをキリストにあって吟味すること、だからキリストにあって聞いた言葉が一致できるかどうか、それが吟味するということなんですよ。キリストにあってね聞いた言葉が一致できる、嫌だよ私はそれちょっと聞きたくない、それ守りたくない、それだと合わないんですよ。キリストにあって吟味しなさい、吟味しないとそれはね大変な結果になるんだよ。で子供たちに今日私が教えたのはね、男の子二人には骨の中の骨とね骨の中、私の骨の中の骨を祝福しますってね、今まだ子供だよね、今からそうやって祝福していけば素晴らしい人と出会えるよってね、本当に骨の中の骨、肉の中の肉と出会えるよ。女の子たちには何て言ったかって言ったらね、私が収まるべき、ね、その脇、脇へと私を成長させて連れてってください、それをずっと祈りなさい、そうすればね素晴らしい結婚ができるんだよ、それでこそその家庭は安泰、それでこそその家庭はね幸せ、それでこそその家庭は成功するということだから絶対にそうするんだよっていうことを言った時に、今日ね子供たちがなんかねすごいしみじみと、しみじみとメッセージを聞いててね、アメンってやってましたよやっぱ子供からしても今のこう家家庭状況っていうのは周り見てね、片親が多いとかそういうのでわかるんじゃない？いやイエス様に会って皆さんが幸せになりなさいと今日イエス様はこの御言葉を与えてくださったんですね。言葉で相手を運転してください。どんな言葉？キリストにある言葉、キリストにある言葉の見解でね相手をね運転して、そしてイエス様に会って神と人の前でね栄光の人としてね、育んでいく、そのような上手な皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福します。アメン。では私たち自身が本当にイエス様にあって言葉が直されたものでありますように、この時間祈りましょう。
として創造された、神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ、地を満たせ地を従えよ、海の魚空の鳥地を這う全ての生き物を支配せよ。アーメン。主よ、本当に言葉を埋めよ増えよさせてください。あなたの言葉、健全な言葉を埋めよ増えよ、互いの間で主よひっきりなしに語り合い、また本当に掛け合うことができますように。どうか私たちのこの唇の言葉、主よ本当に人間の善悪判断、これ取り除いてください。それ一問も得にならないどころか、主よ本当に今まで幾度主よ関係を破壊し、また相手を傷つけ、そして本当に相手をそのようにしてきたことでしょうか。主をお許しください。本当にこれからは神の言葉、イエス様の言葉、御言葉、これを本当によく口ずさみ、また相手を互いに本当に御言葉を通して立て上げ、また御言葉を通して祈り、相手を取りなし、そして本当に互いに御言葉によって 大切に大切に育み合う、そのような栄光の夫婦、主を起こしてください。どんどん起こしてください。一人一人が本当に主を、そうです、親元を離れて、そして大人となって二人一心同体となっていく、そのような栄光の夫婦を主をどんどん起こしてください。本当に世の中には大人になりきれてない、本当にただ相手に一方的にしてもらって自分は一切変わらないような、そういう本当にまだ育っていないような男女が本当に家庭を持とうとして、主を本当に苦しい目にあっております。主を本当に私たちともどもこの日本に今この夫婦関係を正していくことができますように、また本当に栄光の夫婦となって、そして本当に世の人々からこんなに素晴らしい夫婦見たことがないと言われるような家庭を築き上げていく、この一人一人でありますように、あなたが祝福してください。今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは賛美の89番を賛美して、その後に幸せと成功の宣言文を宣言いたします。89番です。 それでは幸せと成功のための宣言文を宣言いたします。それでは宣言いたします。せーの。
悪を行う者に対して腹を立てるな。不正を行う者に対して妬みを起こすな。彼らは青草のようにたちまちしおれ、青草のように枯れるのだ。アーメン。私は私に不正や悪を行う者に腹を立てず、主を信じ日々誠実を養ったヨセフの模範に習います。なぜなら悪や不正を行う者を主がたちまち枯らしてくださるからです。私の愛するイエス様、私はイエス様にあって計画されている将来を信じます。イエス様、今日も素晴らしい一日が始まりました。イエス様にあって私はこの素晴らしい一日を期待します。私はイエス様にある私の可能性を信じます。私はイエス様にあって健康で幸せです。私はイエス様にあって全ての素晴らしいことを学ぶことが大好きです。私はイエス様にあって十分なほどスマートでシャープなものです。私はイエス様にあって素晴らしいアイデアを実践する力で満ちています。私はイエス様にあって素晴らしい思考力で溢れています。私はイエス様にあって取り組んだものを完成する力で満ち満ちています。私はイエス様にあって愉快で創意的な力でいっぱいです。私はイエス様にあって独創的で特別な存在です。私はイエス様にあってこれから開く私の未来がすごく楽しみで誇らしいです。私の人生はイエス様にあって楽しみと喜びで満ち満ちています。私はイエス様にあって作られた自分が誇らしいです。私はイエス様にあっていつも安全に保護されており、また特別に愛されています。私はイエス様にあって素晴らしい友との出会いが約束されていることが喜びです。私はイエス様が日々素晴らしいチャンスに巡り合わせてくださることを喜びます。私の夢はイエス様にあって計画された自分が完成することです。私はイエス様にあって栄光の子育てができます。私の子供はこの時代のダビデやヨセフ、アビガエルやエステルのように成長することを信じます。私と出会う人はみんな私のことを喜びます。この時代の政治、経済、文化、教育において私が担うべき責任を全うする力をイエス様がくださるから感謝します。私はこれらのことが実体化されることを信じ、イエス様に宣言しました。イエス様が保証して実体化してくださるからです。私のこの信仰が神様を喜ばせていることを信じます。イエス様には天と地のすべての権威があり、私の祈りに必要なすべてのものがイエス様の御手の内にあるからです。この祈りをイエス様の天と地で満たしてくださることを私は信じます。私の名によって祈れ、天の道が報いてくださる、私が実行すると約束してくださった天と地において誰も逆らうことのできない主イエス様のお名前によって祈りました。アーメン。
ハリア、愛するイエス様、一人一人が捧げられました。どうか一人一人に豊かに御言葉の通りに報いてくださり、天の窓を開き、溢れるばかりの祝福を与え、一人一人を蝕む一切の稲子の類を叱りつけ、そして一人一人が蒔いた種が不作とならないように、あなたがお守りください。新しく始まった一週間の あらゆる歩み痛みの中でイエス様を見つけ、イエス様の御言葉を口ずさみ、そしてイエス様ご自身が一人一人の生活の中でどんどんと体現されていきますように、実体化されていきますように、イエス様の命が、イエス様の本当に幸いがどんどんと一人一人の生活に実体化されていきますように、どうか祝福してください。どうか一人一人を、主よ、この時代のあらゆる主よ病疫やまた災いから、また一切の誘惑から守り、一人一人が本当にこの地上によって幸せを獲得しますように、またこれから結婚を控えている男女が本当にイエス様を中心とした素晴らしい伴侶に主を巡り合い、そして本当に夫婦ともどもこぞって栄光の家庭を築き上げていくことができますように、また本当に御言葉を中心とした子どもたちを埋めを増えよ地道をして、栄光の神の国を拡大していく一人一人でありますように、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
報告ですけども、いよいよ、ね、来月7月11日から、ね、1ヶ月を切りました。講演の、ね、夏季講義が、ね、行われます。詳しくはですね、後ろの方にポスターを貼りまして、またチラシが、ね、ありますので、どうぞそちらの方をご覧になり、また、ね、誘いたい、人がおりましたらどうか、ね、チラシを活用してください。それでは、報告はここまでにして、ご起立ください。賛美557番主の祈りを、賛美した後に祝祷いたします。あなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。
続きそれぞれが御前で主と共に歩む、主と共に祈る時をしばし持ちましょう。